皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月15日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本の金利も上昇というお話です。日本 の、 長期金利上がってきましたね。10年もので 0.96 ぐらいで、20年30年はもっと上がってるようでありますけども、本格的な、金利上昇になってきたと思います。10年ものが 1% を超えるかどうかですけども、この勢いだとやっぱ超えるでしょうね。で、今のもよく覚えてるんですけども、安倍内閣でね、で黒田が出てきた時ですよね。で、物価上昇率 2% を目指すとか平気で言うわけですね。でも物価上昇率 2% にするっていうことは、金利はそれ以上になるってことですよね。そんなことしたらもう潰れちまうぞと、盛んに私言ってたんですけども、全然大丈夫だと。日本の銀行はね、金利 2% 上がったって全然大丈夫、何の問題もないと、政府に対しても何の問題もないと言い張ってたやついたんですよね。頭おかしいんじゃないかと思ったんですけども、いや、今 1% 弱まで来て、なんかみんな騒いでんじゃないですか。倒産も増えててですね、で不動産に対する融資もね絞られてくるし、大変な影響じゃないですか。だいたい 2% まで金利上げて大丈夫なわけないでしょう。だからやっぱり狂った時代って、狂ったやつがいろんなバカなこと言うんですよね。よく覚えてますよ。だからこの、戦前日本が戦争に踏み込んだ時もそうですけどね、バカなやつがバカなことを言って、で、なんかこう結果ありきでとにかくなんかやっちゃって大失敗して、みんなその逃げるか責任問わされるかで、被害は国民が被ると、もう典型的なこういうケースですよね。でもしかしですね、そういう戦争の時代も終わりましてね、安倍は死んだし、で、そう伊藤詩織さん事件もね、あの人も、伊藤詩織さんも安倍時代の大変な被害者ですよね。あの人の、事件、これは警視庁 の、 当時の捜査一課長だったね、中村閣というとんでもない悪徳警察官だよな悪徳警察官が出てきて、余すさえこいつが警察庁長官にまでなっちゃったんだけどね、こういう事件をですね、ご本人がドキュメンタリーにしてるんですよ。長いドキュメンタリーですけども、これ劇場ではまだやってなかったんですが、10月にですね、アメリカで劇場上映することになりましてね、10月といったらアメリカの大統領選挙の直前じゃないですか。これはすごいと思うんですね。確かに日本がですね、こう性差別についてね、非常にその保守的でですね、差別を堂々とやってる国であることは世界中よく知ってるんですね。だからあんまりそれに対して驚かないんだけども、だからそういう意味で言ったら、この映画ってですね、そのことについてはね、日本もああいう国だしなぐらいで思ってる人多いんですけども、やっぱそこにですね、何かの陰謀があるっていう匂いがやっぱプンプンと漂うわけですね。伊藤さん事件って何だったんだと。要するに司法を歪めてですね、しかもアメリカの指示で司法を歪めて、それでやっぱり何て言いますかね、その戦争屋たちが自分たちの目的を達成していく、数多くの陰謀だよな、そのうちの一つだったってことだと思うんですね、あれね。で、麻生氏は全ての扉を開く鍵をこの間トランプがもらってきたわけでしょ。この鍵の威力はすごいんですよ。トランプが渡す全ての扉を開く鍵ってですね、ホワイトハウスが全ての合鍵持ってるから、お前んとこの鍵全部開けちゃうぞという、こういう意味なんですね、あれ。なんかネタニヤフなんか全部鍵開けられちゃって、今国際刑事裁判所からですね、逮捕状を早く出してくれとコロンビアの大統領に言われてるぐらいなもんですよね。で、イスラエル国内だっても8割以上の人が早くあれ引っ込めと言ってますから、こってんぱにされてるわけですよな。この鍵をその麻生がもらってきたわけですから、もう早速こういろんなこと起きてますよね。伊藤詩織さん事件もそうだし、自衛隊の護衛艦出雲が上からドローンで捉えたとか、空母ドナルド・レーガンも上から捉えてましたけどね、あれもなんか中国語が書いてある、ページにね SNS 載ってましたが、中国人なのかと言われてますが、それは知りませんわなそんな感じで次々に扉入ってるのは分かりますでしょう。で、だからこう内部告発も含めて、これから毎日毎日いろんなこと出てくるんでしょうね。もちろん日本のメディアも最後に全部やられちゃうわけですよね。 まあ、だからこの石織さん事件って TBS ですから、まあ、TBS に限らず TBS 自体というよりもなんか安倍とつるんだジャーナリストって意味ですよね。安倍側近のジャーナリストなるものがどういう存在なのか、まあ、NHK の岩田明子もまあそうですけども、こういう世界ってのはいわゆる日本にも検閲共同体があったってことですね。検閲複合体っていうことですか。それがあったっていうことじゃないですか。まあ、その実態ってのは暴いて全部ぶっ壊さないと平和が来ませんのでね、これは必ずぶっ壊されると思うんですね。ですからまあそういう部分でも安倍時代の終わりは本格的になってきてますよね。そもそもやっぱりトランプって味方は近くに、敵はより近くにってことだから、トランプがとりわけ近くに寄せた安倍から習近平、そしてネタニヤフはみんなひっくり返っちゃいましたよね。ネタニヤフはもうあれ本物は出すから10月7日以降出てきてないじゃないですか。あれなんか変なのっぺりした顔の親父に変わってますよね。で、まあ、本物逮捕されたと言われてますけども、それからネタニヤ習近平はあれ本物は20年の暮れに死んじゃったですよね。あれね、大騒ぎになっちゃって、で今だから高校野の新しい人がこうやってますよね。で安倍も死んだし、だからネタニヤフにこう愛された3人はもういないですよね。あ、ネタニヤフ、ごめんなさい、トランプに愛された3人はもういないですよね。すごいもんだな。まあこうやって最後悪党をまあ潰してって、全部整理すると。だから日本なんかの場合は言ってみると、まあ戦前は軍部の横暴と言われましたけども、この軍部がまあ今回もいて、それがアメリカ軍だったってことですね。アメリカ軍の横暴で、当時の大蔵省、まあ、今回財務省もどんどん金出しちゃったと、まあ、間接的にこう戦争を支えたということですね。まあそうなっちゃったわけですね。まあひどいことだったんだなと思いますが、まあとにかく在日米軍はもうこう終わりでどんどん整理ですよね。でついに日本の金利も上がりだしたということで、やっぱこの平成の大デフレ、その裏側に日本から安い金を引っ張り出してって世界の戦争とか自分たちの金儲けに使うという、まあ、25年以上続いたこのシステムがまさに終わりになってるということですね。前にも言ったことありますけども、まあその外人たちがね大いにはばってる時なんてものは、日本の金利とサウジの油は安ければ安いほどいいなんて彼ら平気で言ってたしね。それを受けて日本のまあ役人とか中央銀行連中の中にはですね、アメリカの属国であることが日本の最大の国益とかですね平気で言ってるやつがいましたからね。まあ今何してんだか知りませんけども、まあもうその時代は完全に終わったってことですね。で金利上がってきますから、いろんな影響が出てくるわけですね。まず第一に言えることは、国債が大幅に値下がりするってことです。地方債も値下がりするし、それから社債も値下がりしていきます。特に長期金利上がってきた場合にはですね、満期の長い債券ほど値下がりが大きいですから、信用力があるなどと言われてね、あるいはまあ会社に人気があるからと言われてね、満期の長い国債とか社債とか発行したところは借り換えのタイミングでやれることになりますよね。で借り換え来てなくても、今ここで借り換えたらどれぐらいの金利になるかなってすぐ計算できますからね。で金利上がってきて、しかもグローバリゼーション崩壊してんだから、その安倍黒時代にさ、景気の良かった会社ほど今大きな困難を抱えてることが多いと思うんですよ。そうするとそういう会社って政治的な意味でももう借り換えできないことも多いでしょうし、だからもう次の借り換えイコール死ぬということも大いにそういうファンドとか会社もあると思うんですね。これ日本に限らず世界中そうですね。中国なんかもっとすごいでしょ。だそうするところは、ですからもう満期を待たずして、もう今なんか資金調達もできなくなるとかいろんな問題出てくるわけで、でやっぱり最後こう日本の金に最後頼って生きてたと思うんですね。でこの日本の金が途絶えりゃですね、いやそれはアウトですよ。で今日もなんか156円とか言ってイエレンがですね、介入はやめといたらどうだみたいな牽制球投げてましたけども、やっぱり介入怖いんだと思うんですね。介入怖いんだと思うんですよ。例えば156円でですね、1回介入入れて152円になるとしますよね。4円円高になるとしますよね。もうこれだけでですね、多分円で金借りて外で運用してる連中にとってみると大損することがあると思うんですね。で別にですから今金利がまだね、アメリカとの間の金利の金差が大きいから、介入だけで本格的円高になることないんだけども、こうやってですね円を揺さぶっちゃうわけですよ。
数円幅でね、場合によって10円ぐらいですね、円高円安揺すぶってごらんなさいな。円キャリートレードやってる連中なんかそれだけで死にますから。そしてだって今ものすごい薄いマージンでやってるわけでしょ。それからこれで揺さぶってくらですね、これ次はもういよいよね、トランプはそもそもドル安がいいって言ってんだから、11月のトランプがもう一回復帰していた時にはですね、思いっきりドル安になるわけでしょ。そしたらもうマーケットってそれを織り込んで事前にドル安にならなきゃいけないわけだし、別に日本がね為替揺さぶらなくたっていずれドカンと円安になるわけですよ。そもそも民主党の円高になるわけですよ。そもそもね、あの民主党は昔から、ドル高が良くて、共和党がドル安がいいわけですから、だからニクソンもそれからレーガンも激しい円高をですね、円高ドル安を政治的にやったのはみんな共和党の大統領でしょ。そういう意味で言ったらトランプも同じなんですよ。共和党でしょ、ドル安がいいんですよ。で今までの、まあ、ニクソンやバイデンと違う、ニクソンやレーガンと違ってね、そのままドル安にしたらアメリカ終わっちゃうだけだから、今のドルは9ドルはこのままドル安にしてハイパーインフレで終わりにして新ドル出そうってわけでしょ。新しい金本位制のね、新ドル出そうってわけだから、まあ話は進化してるわけですよ。そしたらもう今ですね、このどうやったってこれいつ降りるかだけの話だね。でまあ例えばエプスタインの事件だとか、あとはいろんな深刻な汚職なんかに引っかかっちゃってね、財産全部接収されていて、表向きは財産ドルとか持ってるんだけど、本当はもう持ってない人たちも多分いると思うんですよね。それは金融機関だってファンドだって大金持ちだって政府だってですよ。そういうところってはだから一番最後の瞬間に何らかの形で投げ売りするのも全部軍事作戦だから、世界のねスペクレーション投機やってる連中の金を引きつけるだけ引きつけて、何言ったってドル高は変わんないんだという雰囲気を醸し出させて、タンスの奥の奥の金までドルまで引っ張り出させちゃって、金だってねやっぱり高いんだっていう、あるいはビットコインだってどこまでも高いんだという雰囲気を最後まで醸成させて、タンスの一番奥の資金まで全部引っ張り出させちゃって、でその金でね、まあ潰すべき会社の株とか社債を買わしちゃって、で全部揃ったら全部一緒に落っことしちゃって、その金もですね、それからそれを動かしてた連中も、タンスの奥に金しまっといた連中も、それからそのとんでもない会社もファンドもみんな全部潰しちゃうという、こういう作戦だと思うんですよね。ですからこのタイミングはね、まあ全部測ってやってるっていうことだと思うんだけども、まあ要するにこの今日156円になって早速ですね、為替の介入はどうとはこうとかイエレンが言ったっていうのもですね、あれえらい気にしてんだと思うんですよ。だから日本の方は椅子っちゃいいと思うんです、あれね。どうせですね、アメリカドル買って世界最大のね不良債権保有国でさ、どうせドルなんかなくなっちまうんだから、別にここでですね数兆円損するのと、トランプになってからね何百兆損するのともう変わんないですよね、はっきり言ってね。だからここでとにかくですね、為替レート思いっきり吸っちゃってですね上下にね関心入れちゃって、それでその投機筋なんかみんな殺しちゃったらいいと思うんですよね。一番いいじゃないかと思うんですよ、それ。で、ですから、まあ、相場の取引をどんどん鈍っていくでしょう。なんで、いいことですよ。投機筋は追い出しちゃったらいいことですから。で、やっぱりその後、だから資金調達ですよね。国にしろ、それから企業にしろ、地方自治体にしろ、金利がこう上がっていきますと、資金調達難しくなってくるんで、借金減らさなきゃダメですな。借金減らすためには今やってる仕事なんか減らしていかなきゃいけないし、人員削減もしていかなきゃなんない。だからもう肥大化した日本の政府もですね、いよいよまあこれ店じまいなんですね。もうとにかく平成の時はゼロ金利を利用してですね、広げるだけ広げちゃいましたからね。でやっぱり最後金が足りないっていう部分はですね、まあ庶民の生活のこともやっぱり一つだけですね、大幅にこれから使える財源があるんですよ。それは軍事費なんですよ。要するにもうトランプ・プーチンの革命の一つのポイントはそこですよね。冷戦をやめたということだったら、もう軍事費は大幅に削減できるんですね。でそれでやられちゃったのがクリントン政権の時の米軍で、それが嫌でディープステートが出てきてまた大騒ぎして、その前を言うなら第二次大戦ですよ。第二次大戦が終わって戦争終わりで金なくなっちゃ嫌だから、あそこから冷戦を復活させたんで、だからもう一回ですね、今ですね、何があったって戦争を続けるんだと、どこまでもね軍事危機を煽ってね、軍事予算増やすんだということで連中騒いでんだけど、まあこれは終わりだな。 ということで軍事予算はなくなるわけですよ。まあロシアはまあね、少し西側の備えからもう少しやるようでありますけども、日本とかアメリカとかヨーロッパはもう軍事に回す金なんか全くないから、まあこっちの金をですね民生に回して、やっぱりこの庶民の下支えするという、そういうことだと思うんですね。戦後の日本もそうですよね。とりあえず軍事費なくなったんでですね、まあ戦後の日本の経済復興ができたわけでしょ。だからやっぱり軍事費出し続けてたら経済の復興はできないですよ。生活の復興もできないんで、やっぱ戦争はなしと。で一国だけなしにするわけいかないから、みんなでなしと。だからそのみんなで協調して平和を守ると。で今それずっとやってきたわけで、この間もバイデンがですね、韓国の、キム・ジョンウン大統領って言いましたよね。サウスコリアのキム・ジョンウン大統領と言ってんで、あれまだその演説原稿ホワイトハウス訂正してませんもんね。だからやっぱ韓国はもう合併されたんじゃないの、統合されたんじゃないのね、北朝鮮に。統合朝鮮半島のトップが、キム・ジョンウンってことなんじゃないんですか。だから戦争ないですよね、もうね。韓国に、台湾についてもいろいろなんか騒いでる連中いますけども、まあ、戦争入れそうな雰囲気はないですよね。まあだからこうやって、とにかく軍事費減らして、で金を出して、でそのまあ庶民の民主を支えるという、まあ、最後はその金しかないと思うんだね。やればできて、ですからその金利が上がって、まあ、国も小さくなるけども、今まで国金使ったところは小さくなりますが、借金の上とか小さくなりますが、まあなんか穴埋めはしていくと。で前から言ってるように、一番なんか懸念されるのが文部科学省と厚労省が所轄している分野ですね。学校、医療、福祉、介護、こういうところはもう国のルールの中で金を使って巨大な投資をさせられて、でものすごい人件費をかけて人を雇わせられて、天下りも受け入れさせられて、それでなんかその売り値の方は上げるなと言われてね、抑制されてて、これで経営なんかできるわけないじゃないですか。でだから自力で経営できる能力がある人ればいいんですよね。学校でも、病院でもね、それから福祉介護でも自力で経営できる能力がある人はむしろあまりいないのがこの業界じゃないですか。私は大変だと思うな。厚労省関係だと連中の山下りがあちこち入っちゃってて、これがなんか歯止めかけちゃってるわけでしょう。学校だったらだいたい教授会がなんか最後大抜けいますけど、教授なんてそんな経営なんか誰もわからないよね。面白いからの経済学部の教授に経営やらしてみたいと思うんだね。やらしてみたらいいと思うんですね。乗りだけ立派な経営ができるもんなのか、政経学部とか経済学部とか経営学科の先生たちに実際自分の学校の経営やらしてみたらいいと思うんですね。やらしてみたらいいと思うんですよ。どういうもんだかね。まあでもどうもならんでしょうな、正直言って。であとまあ民間の企業はね、まあ昔からいろんなやり方ありますから、まあそれなりに生きるところは残るし、ダメなところはダメで、まあ、新陳代謝ってことだろうと思いますね。したがってもう個人の方でね、借金の返済行き詰まっちゃった場合は、まあ最終的にはあれでしょうな、国は肩代わりするみたいなことになるんでしょうな。軍事費なくして、で金出しゃ少しはそういう金浮いてくると思うんだね。日米安保も何もなしで軍事費さえなくせばですね、まあ庶民の借金を支えるぐらいのことは金出てくるんじゃないかと思うんですよ。人口減ってきてますからね。まあ要するにキャッシュが回ってればなんとかなるわけでしょ。そこのとこですよね。日本人あまり海外に金出さないから、国内でキャッシュ回したらなんとかなるわけでね。で巨大な投資をもうあまりいりませんから、要するにキャッシュ回しとかいいわけですよね。そうしたら破綻しないんで、まあそれはなんとかやりようはあるように私は思いますけどね。で世界はまた世界で、まあ新ドルの中でに切り替えてね、まあ、これ乗れる国乗れない国ありますけども、まあ最終的にはその国の人たちが、まあ、どう経営するかですね。とりあえずまあドルハイパーインフレになっちゃって、今のアメリカ政府も終わりになればですね、まあドルの債権債務は両方消滅ですよね。9ドルの債権債務は両方消滅だから、まあ泣いても笑っても今までのね、ドルの金持ちは消えて、で新しい実力を持った人たちが下から湧いてくるという、そういう風になっていきますよね。だからまあお金は後からついてくるって言います。お金は結果論でありますから、 最終的にその国の経済が回るかどうか、物価が大きく上がるか、金利上がるか、大きく上がるかどうかね、そのあたりは、まあ、新しいリーダーによる経済の運営が成功するかしないかに変わってますね。まあ、これはちょっとやっぱり数年で大体見えてくると思いますんで、まあ、これから世界各国ね、各地域それぞれみんな頑張んなきゃダメですね。トップがいいっていうだけでも全然ダメですね。むしろボトムアップが大事ですね。まあ、そんなことでいよいよ金利上がってきましたので、変化も激しいかなと思っております。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の金利も上昇ということでお伝えいたしました。ではどうぞ皆さんお元気にお過ごしください。さよなら。